本日は信教の自由を守る礼拝、ということで毎年この2月11日の前後をですね、この教会では主の日の礼拝において覚えることにしております。建国記念の日ということで祝日となっておりますけども、国民の祝日の一つでありまして、これは1966年、制定67年に施行された、これ祝日法の中で決められた、日であります。詳しくは今日藤田先生が書いてくださったペーパーが配られてますので、またその絵はそれで読んでいただければと思います。もともと2月11日っていうのはですね、日本の神話に登場する、古事記や日本書紀に登場する、初代の天皇とされる神武天皇、この神武天皇が即位した日であるということで、日本書紀にですね、紀元前660年1月1日、旧暦なんですがと書かれている。でこれを明治に入ってですね、新暦に置き換えたところが1873年にですね、2月11日後この神武天皇の即位日とするということで、紀元節っていう名前になりました。1世紀2世紀の紀にですね、元って書いて紀元節ですね。2月11日は、私は戦後生まれですので、紀元節って言われてもよく分かりませんけども、多分植木先生は紀元節って言った方がですね、建国記念の日よりかピンとくるかも、来られるんだろうというふうに思います。ただですね、残念ながらこの神武天皇という方が実在の人物であるかどうかっていうのはわからない。多分これは神話上の人物であろうということになっているわけです。そもそも、神様から始まる話がですね、でそしてそれが最初のこの天皇としてこの国に即位したという、神話なんですね。でその神話に基づく日を国の起源の日としたと、これはもう明らかにですね、明治以降、日本の国は特別な国なんだよということをこう、知らしめるための、一つの国民教育の道具だったんですね。要するに日本は神の国だ、神国日本だというふうに、幻想を民衆に与えた。そういうことをすることによってですね、日本人や日本国民というのは他の国よりかちょっと上なんだよっていう変な言うとというか、こう自分たちは上なんだというですね、そういう、ユダヤで言ったら先民思想に近いような思いを持って、特にアジアの諸国に対してはですね、逆に劣等だというふうに見下す、そういう差別意識を植え付けていったのがこの建国記念の日の元にある紀元節であると私は思います。やっぱね、どこやの NPO みたいにね、あんたもわしも同じ命なんて言ってたら戦争できませんからね。もう相手撃つ瞬間にね、同じ命と思ったら撃てないでしょ、ね、あいつら俺たちと違うんだって言うから撃てるんでしょ。この頃なんか妙な金髪の親父がね、アメリカファースト言ってましたわね。いいよファースト。なんかその前東京のヘアスタイル普通ですけども、おばさんが言ってましたね、都民ファーストって言ってましたね。ファーストいいんだけども、ファーストって今もさ流行ってますよね。都民にしたら気持ちいいでしょうね。埼玉県民は多分ドキドキしてるでしょうね。都民ファーストだ、首都圏だって今まで言ってきてですよ、東京、埼玉、神奈川、あなたみんな首都圏で一緒にやっていきましょうってやってたところが、突然都民ファーストだって言い出したら、俺たちどうなんのって なりませんかね。なんとかファーストっていうのはそこにいる人たちには心地がいい言葉ですよ。すごく一番って言われたらね、だけど一番って言った瞬間に二番が現れるってことを知っとかないかんですね。一番って言った瞬間に三番の人も出てくるっていうことを、そして一番が上で二番は下で三番はもっと下だっていう話になるっていうことですよね。アメリカファーストって言い出したら、いやじゃあどうなるの、他の国どうなるのっていう話、これがね いわゆるポピュリズムの構造ですよね。自分たちに都合のいいこと言われたら気持ちが良くなって、ああいい大統領だっていう話になるんだけども、あの人ははっきりしてますよね。だからなんとかファーストの危険性っていうのはもうはっきりしてて、アメリカファーストを言った瞬間にメキシコ壁立てろみたいな話になって、イスラム7カ国はうちの国に入るなってなったわけでしょ。もう完全に一体ですよね。ファーストって言った瞬間にイスラムの人たちはその後もっとずっと後アメリカにも来るなっていう話になったんですよね。まあ、同じようなことがね、やっぱり私は日本人の中にはまだまだずっとあって、この間のね、ごく一部の日本人かもしれないけども、ヘイトスピーチの現実とかね、ああいうのを見てるとどうなってんだというふうに思うんですよね。で、私はこの建国記念の日のもともとの起源説っていうものが、やはりそういうことをね、日本人に植え付けていった。長年にわたって日本は神の国だ、特別な国だ、日本人は特別なんだっていう、そういうことをねずっと言い続けた。同じ命を真っ向から否定した、まあ、これが実は起源説でありました。1948年にですね、GHQ の意向を受けてこれを廃止されたんです。まあ、戦後に廃止されてるんですが、その後ですね、1966年に復活したのが建国記念の日ということで、建国記念日っていうことが、まあ、どうこれ説明するんですかね。何をもって建国記念と言ってるかと、難しいですね。なんとなく私たち建国記念の日、私1963年生まれなんで、生まれて私が3歳の時これできてますから、もう物心ついた時には建国記念の日っていうのが2月11日だって、まあ、それずっと来たからですね、あんまり不思議な思いもせず、歩んできたんですが、大人になって勉強してみるとですね、これってちょっとやばいんじゃないのっていう話になるわけです。ですから、これは思想信条の自由、つまり神の国っていう、まあ、危機神話ですよね、日本書紀古事記っていうその危機神話をベースとした国の記念日を作ってしまったっていうことで、これ他の宗教や信仰の人の、まあ、信心をないがしにするんじゃないかっていうことで、まあ、キリスト教会は反対してきた。でも私はそれ以上にですね、なんかそれ言い出すとね、またねクリスチャンファーストみたいに聞こえちゃうんで、それだけの問題じゃなくて、大体ね、人の命にそうやって差別をつけて、どこの国が上でどこの国が下でとか、どこの民族が上でどこの民族が下だって、こういうやり方をやめろ。なぜか、それはそういうことをやったら戦争が可能になるんだっていうことですね。人殺すときに自分じゃないからやっつけられるわけで、自分と同じだと思ったらそれはできないわけですよね。ですからキリスト教会の多くがこの建国記念の日に反対しているのは信教の自由だということだけど、しかし実はこの信教の自由ということ自体も含めて、こういう人間の基本的な権利とか、ね、尊厳というものがをないがしろにするっていうのは、その先にいずれ戦争というものが来ると。だから我々はこのことについては非常に敏感だ。単なる自分の信仰が守られないとか、単なる自分の信仰をに対して国がものを言ってくるとか、そういう私ファーストの世界じゃなくって、こんなことやってたら世界中が滅びちゃうかもしれない。今日も朝からね、北朝鮮ミサイル撃ってましたよ。ついさっき日本海に落ちたらしいですけどね、弾道ミサイルらしいということですけども、だんだんなんかね、隣の国は何する国だみたいな話になってきて、危ないんじゃないのっていう話になった。日米の、ね、大統領があったり、向こうのなんか偉いさんが来て最初に話す話は、全力で日本守ってくれますかみたいな話で、戦争になったらどっちつくんですかって、最初にそれかよっていう、やっぱ国のトップはもうちょっと夢のある話してほしいなと思うんだけども、そこ行っちゃうんですね。さらにね、今こういう思想信条の自由ということに対して非常に危機的な状況になってます。それは何かというと共謀罪ですね。皆さん国会とか新聞よく見とった方がいいですよ。あれなかなかやばいですよ。まあね、誰に助けられてるかというとね、法務大臣に助けられてるんですね。法務大臣がね、よくぞあの人だったと思ってね、私も拍手してますよ。偉い。もう私の能力では答えられませんとか言って法務大臣言っちゃうもんだから、もうしばしば国会止まっちゃうね。これ日本弁護士会、連合会、日弁連反対してますよ、もう前から。 共謀罪に関しては。日弁連のホームページこう書いてますね。共謀罪とは2人以上の人間が、ね、2人以上の人が犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な行為がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし単なる合意というのは心の中で思ったことと紙一重の段階です、ね、近代刑法、近代における刑法ですね、刑法は犯罪の意識、心の中で思ったことだけでは処罰されません。それが具体的な結果、被害として現れて初めて処罰対象となることにしていますと、まあ、きつい、まあ、すでにやったということが原則で、未遂は未遂罪というのもあるんですね。でも未遂って言っても心の中で思った段階じゃなくって、ね、殺しに行こうと思ったけどもその目的は達しなかった、これは殺人未遂罪になるわけですね、もしくは、凶器準備集合罪という準備罪っていうのもあるんだけども、これも具体的にね武器を集めてたとかね、これダメなんです。まず、あ、銃刀法違反とかね、これ準備の段階ですよね。その実際には鉄砲、まあ、この間戸端でね、今から 5,6 年前ランチャー、ロケットランチャー見つかったって言ってね、すごいあれもう全国ニュースで流れてから私公園で全国言うと北九州すごいですよねって、街中からロケットランチャーが出てくる、どんなとこ住んでるんですかって言われるんですけどね、なんか北九州のイメージがそっちのなんかヤクザや暴力団のイメージになっちゃって、困るんですけども、それにしても実際に物があるっていうことがないとダメなんですよね。もうこれの共謀罪の一番の問題は心の中で思ったことで罰することができるっていう、でそうなるとね、下手すると思い込みで罰せられるわけですよね、例えばね、飲み屋でね、飲みながらサラリーマンがね、あの上司ムカつく、今度行って殴ったろか言った瞬間に誰かが密告したら共謀罪、これねテロ対策だって言ってるけども共謀罪に当たる対象になるね、犯罪は600以上に対象化されるんですね。ですからあいつ殴ったろかって言った瞬間にもう共謀罪成立する。あのなんかテロ対策だって言ったらなんかロケットランチャーの世界だと思ってるでしょ皆さんね。東京オリンピックするのにテロの対策せないかんと、だから、共謀罪成立せないかんと総理大臣は言うんだけども、しかしね中身見ると600以上の刑法罪に全て適用されるので、あいつ殴ったろかって言った時にもう共謀罪成立しちゃうんですね。もしくはもっと言うと言ってなくてもあの人思ってるだろうっていう段階でやられちゃうっていう危険性があるということで、弁護士会なんかはもうものすごく反対してるんですね。実はこれ戦中にですね、まあ、前の戦争70年前にはですね、治安維持法という法律があって、治安維持法の中にですね、競技罪っていう罪状があったんですね。競技罪、つまり競技した段階で逮捕っていうのが治安維持法の競技罪だったんです。これものすごく大きな問題になって、特に1928年昭和3年の 3.15 事件って言われるやつで、これはもう1600人以上がこれも競技罪で逮捕されたわけですね。まあ、競技の段階で逮捕するっていうことなんです。でそうなるとね、監視国家になって、これ基本的には誰がどこで何言ったかっていうのはそんなこと警察が全部見てるわけじゃないんで、どうなるかっていうとね、密告社会になるんですね。あの人こんなこと言ってましたよっていうのは匿名の密告が出てくるんですね。だからお互いやばいよ、もうね、総合委員会でいらんことを牧師が言ってたらね、密告するやつ出てくるかもしれませんね、教会で、奥田牧師こんなこと言ってましたよとか言ってもう捕まっちゃう。でも先ほどから言うように言ってなくても捕まっちゃう。憲法第19条は思想及び良心の自由はこれを犯してはならないって書いてますね。憲法19条、思想及び良心の自由はこれは犯してはならない。憲法第20条、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権利を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典、儀式、または行事に参加することを強制されない。国及びその機関は宗教教育その他のいかなる宗教的活動もしてはならない。 憲法第89条、公金その他の公的財産は宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対しこれを支出し、またはその利用に供してはならない。これが政教分離の原則であるわけであります。まあ、しかしこのような流れがですね、今この憲法とは全く別の方向に進み始めている。で、今日の2月11日を覚える信教の自由を守る礼拝というのは、私はやはり特にこの時期ですね、私たちは心に刻まなければならないと思います。このような流れの行き着く先は何か、ややもすると戦争かもしれない。巷で今言われているのは戦争70年説とか戦争80年説っていう、まことしやかにみんな言われている。だいたい戦争というのは80年周期で起こっている。この近代戦争はあれから70年経ったんですね。ここを設計した手塚さん、世界中今建築のお仕事で世界中飛び回ってるんだけど、この間会った時に、日本にいるとあんまりわからないけど、世界に行ったら世界はもう戦争間近だっていうふうによく感じる。もうすぐ戦争が起こる、特にヨーロッパは戦争になるんじゃないかってみんな言ってる。日本人はあんまりピンときてないけども、そんなふうに思ってる。今本気で止めないと戦争になっちゃう。うかうかっとやられたらやり返すぞみたいな話をみんなが盛り上がってやってると本当に戦争になっちゃう。岡田さん、本気で止めないとまずい。手塚さんね、本気で止めるって言いながらね、じゃあ先生どうするのって言ったらね、ともかく子供には英語教えとくって言ってましたよ。なんでって言ったらね、いざとなったら世界中どこでも逃げれるようにって。あの人マジなんですよ。だからもう その止めないかんっていう話と、一方で子供逃がさないかんっていうね、ああ手塚さんのとこマジで考えてるなと思うんですね。戦争とは何か、ね、それは殺し合いである。戦争とは何か、それは人間の自由を認めないという時代である。戦争とは何か、お国のためが優先されて個人は優先されない、個人は尊重されない。憲法第13条、すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。個人の尊重ということと幸福追求権、人は幸福を追求する権利があるんだというふうに書かれている。戦争とは何か、人の自由を奪うことだと私は思います。それは信じる自由であり、個人として生きる自由だ。生きる自由、それは何か、生き抜く自由、それは何か、私はね、今日あえてこう言おうと思うんです。それはね、降参できる自由だ。今日信教の自由の話をしようと思うんだけども、まあざくっと神様を信じることは自由なんだよって、それも大事なんだけども、もう一つ大事なのは、人が信じることによって獲得できる自由とは何か。それは降参する自由だ。参ったって言える自由だ。もうダメだ、助けてくれって言える自由だ。戦争とはこの降参する自由を奪うんだ、私たちから。死んでも戦えっていうのが戦争だ。絶対降りるなよ、戦場からは逃げるなよ、敵前逃亡したら銃殺だ、これが戦争だ。私は知りませんが、まさに後で藤田先生に聞きたいんですが、降伏できない軍隊の悲惨、先陣君っていうのがありますね。先陣君の本君その2っていう、まあ最初の下りじゃなくて次の下りですね、本君その2っていう、そこには第8名を惜しむっていう項目がある。恥を知る者は強し、常にこれ共闘って読むんでしょうか、故郷の郷に党派の党で、共闘家門の面目を思い、いよいよ奮励してその期待に応えるべし、生きて旅衆の恥を受けずして在家の汚名を残すことなかれと。これが先陣君ですね。有名なところが生きて旅衆の恥を受けずっていうやつで、これやっぱり降参できなかったんです、日本の軍隊は。降参すると恥だと、名を残せと。この名を惜しむ、名を残すっていう発想、名を重んじて武人として恥ずかしい行動をしない者は強いんだと。常に先陣における自分の行動が直ちに郷里の人々や家族親戚の名誉に影響することを考えなさい。一層奮い立ってこれらの人々の希望に沿うように努力しなさい。死ぬべき命を生きて捕虜となるような恥ずかしいことはしない。 死んで汚らわしい罪の名を後の世に残すようなことはあってはならない、まあ、これが先人君のその2本校その2の第8名を惜しむっていうやつなんですね。つまり戦争とは何か、私たちが自由を奪うんだ、その自由とは何か、降参できる自由だ、もう負けたっていう自由だ、もう無理って言える自由だ、もう助けてって言える自由だ、もうこれ以上頑張れないって言える自由だ。キリスト教信仰において我々が獲得する信教の自由における私たちが得る自由は信教そのものの自由、何かを信じるという自由のみならず、その何かを信じることによって獲得できる次の自由は何か、それは降参できる自由だ。つまり弱さを出すという自由なんだ。弱さを表面に出せない、これが戦争の時代、死の時代だ。しかし私たちは信じる自由を今獲得している、これを行使したいと思う。何を信じるか、皆さん何を信じるんですか。教会に来て礼拝に集って一緒に賛美歌を歌って聖書を読んで何を信じるんですか、まあ、教会のみに関わらずですね、お寺さんに行ってもいいですよ、イスラム教徒でもヒンズー教徒でもいいですよ。基本的に人が神様仏様を信じるということは一体何を信じているのか、それはね、この世の中には神様仏様がいるってことを信じると同時に、我々人間は神や仏に頼らないと生きていけない、神様に助けてって言わないと生きていけない、そういう弱い不完全な人間だ、でそれが私たちだっていうことを胸張って信じるっていうことなんだ。教会に来る意味っていうのはそういうことなんだ。全ての人間はどんなに偉い人間に見えても、どんなに立派な人間だっていうふうに周りから言われても、あるいはどんなに強い軍人であったとしても、イエス・キリストの贖いと救いを必要としている、そのような弱い人間だ、でそのことをね言える自由を獲得するために皆さん来てるんですね。逆じゃないですよ。教会に来たらなんか強い人間、立派な人間になれる、教会になったら一人で生きていけるような強さを得る、全く逆だ。教会に来たら 何を得るか、それは助けられて生きる、許されながら生きていく、そんな人間でもいい、そのまま生きていく、許されながら生きていくっていう、そのことを我々は獲得する、そのことが人前で言える、恥ずかしげもなくそのことを人前で言えるという、その自由を私たちは得に来たんだ。戦場において兵士たちが言えなかった、生きて領袖の恥を受けず、捕虜になるぐらいだったら死ね、その方が名誉の戦士だって言われていた、ごめんもう俺降参、もうダメ、もう無理っていうことが言えなかった、その時代に対して私たちは戦後信教の自由を得たんだ。信教の自由とは何か、神を信じる自由だ。神の信じる自由とは何か、それは助けられて生きていくっていうことを公然と言える自由だ。私たちはそれを今獲得してるんだ。この自由を侵されてはならない。再び私たちが神を信じる自由が奪われるってことは、強い人間にならなきゃならない、生きて領袖の恥を受けない、死んで名誉を残す人間に再び変える、それを意味してる。それは絶対ダメだ。私たちは毎週ここに集まって、神様仏様、ああここ仏様いないけど、神様仏様に助けてくださいって言えるんだ、もう僕ダメなんですよ、助けてくださいって言えるんだ、それが私たちが獲得した自由だ。降参できない時代を私たち生きてますよ。助けてって言えない時代を生きてますよ。でもね、言っていいんだ。リーマンショックの後に若者たちが路上に現れた。今まで見たこともないようなホームレスの人たちだった。10代、20代、30代が路上に現れたわけですね。助けてって言っていいんだよって何度も言うに行く。でも彼らは僕は大丈夫だ、僕は大丈夫ですって、まあ、どっから見ても大丈夫じゃない状態なんだけども、僕は大丈夫だ。それでもね、お弁当持って行って助けてって言っていいんだよ言うんだけども、彼らは口を揃えてこう言ってた。どっちみち助けてって言っても何甘えてるんだ、お前の努力が足らないだけだ、自業自得じゃないか、自己責任だ、頑張ってから言え、そう言われておしまいだ、だから助けてって言わないんだ、彼らはそう言っていた。でも私たちは夜の街で伝道し続けたわけです。違うって、人間は助けてって言っていいんだ、人間はもうダメって言っていいんだ、それが人間だ。そもそも神様が作った人間は、人は一人でいるのは良くないって神様は最初から人間作ったその瞬間におっしゃった、ね、 神様もおかしいですよね。良くないものを作るなって言いたいんだけども、でも神様が作った人間は一人では生きてはいけない。しかしそれが人間としての完成品だったんですよ。我々の完成品というイメージは違うでしょ。一人で生きていける、もう何も頼らなくて一人で生きていけるっていうのが自律的な完成品だって思うんだけども、しかし神様が考えた人間の完成品は一人ではそもそも生きていけないっていう、もともとそういう設定だったんだ。だから私たちは共に生きていくしかないんだ、助けてって言っていいんだよ。当時私たちはお弁当を持ちながらですね、小倉の町をうろうろしていたわけです。パウロはキリスト教会における最も有名な人物です。まあ、彼がいなければ日本にもキリスト教が伝わってなかったぐらい、まあ、初期のキリスト教伝道の、まあ、トップランナーなんですね。すごい人で、もうこの人が第一伝道旅行、第二伝道旅行でこう伝道旅行を続ける中で、どんどんと地中海沿岸に教会が生まれていったわけであります。偉大な伝道者です。しかしですね、パウロの書簡を見てると、この非常に稀有なスーパーマンみたいなね、本当にスーパーマンみたいな伝道者なんだけども、このスーパーマンみたいな伝道者がですね、しばしば手紙の中で書いてるパウロの、まあ、一言がある。それは何かっていうとね、祈ってほしいっていう一言なんですね。私はパウロ書簡読むためにここで慰められる。これだけスーパーマンみたいな人で、もう文章書かしたらもう大学教授並みのね、論理構造で書く。でしかも結構こう配慮に満ちた手紙で、誰々によろしくとか、何とかさんによろしくって誰それというような人がしばしば出てくるわけですね。ありがとうっていうこともよく言う人です。でも一方でパウロの書簡に出てくるフレーズで、繰り返し出てくるフレーズの一つは祈ってほしい。例えばエペソビテの手紙の6章、また私が口を開くとき語るべき言葉を賜り、大胆に福音の奥義を明らかに示しうるように、私のためにも祈ってほしい。私はこの福音のためにための施設であり、そして鎖につながれているのであるが、つながれていても語るべきときには大胆に語れるように祈ってほしい。コロサイの中でも、また私はが語るべきことをはっきりと語れるように祈ってほしい。テサロニケ、兄弟たちを私たちのためにも祈ってほしい。テサロニケの第2、最後に兄弟たちを私たちのために祈ってほしい。どうか主の言葉があなた方のところに、あなた方のところと同じようにここでも早く広まり、また崇められるように。そして今日読んでいただいたローマ人への手紙の15章30節があるわけです。兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストにより、かつ御霊の愛によってあなた方にお願いする。どうか共に力を尽くして私のために神に祈ってほしい。私はパウロのこの言葉がまさに信教の自由を獲得した、信じる自由を獲得した人間の告白だと思います。彼は神様信じてた、だからこそ祈ってほしい、助けてほしいということが言えた。神の前で助けられなければ生きていけない人間だということを彼は悟ったからです。祈ってもらう、それはどれだけ自分が弱いかということを知っているからだ。どれだけ自分が苦しいかということに正直だからだ。どんな問題を抱えているかということを他人に見せるという自由を持っているからだ。自分の弱みを見せる、これが現代においてはなかなかできない、現代人の最も不得意とするところであるし、戦争の時代はこれはご法度だった、こんなことしちゃいかんと、ね、降参は罪です、ね、もうダメって言っちゃダメです、敵の前では逃げてはいけません、最後まで死んでも戦うのです、それが名誉です、名誉の戦士です、名を残すということはそういうことです、言い続けたわけです。でも私たちは神様を信じようと今日思うんですね。しかしパウロはそもそもはですね、まあ、そんな人間ではなかったんですよ。パウロっていうのは実はキリストと出会う前は迫害者で、彼はもう息を弾ませながらキリスト者をとっ捕まえて殺してたんですね。使徒行伝の9章にはまだこの時はサウロっていう名前なんだけども、さてサウロはなおも主の弟子たちに対する迫害、殺害の息を弾ませながら大祭司のところに行って、ダマスコの諸街道宛ての天書を求めた。それはこの道、つまりキリスト者ですね、この道のものを見つけ次第男女の別なく縛り上げてエルサレムに引っ張ってくるためであった。 彼はね息を弾ませながら、まあ、迫害者人殺しだったんですね、片っ端からキリスト者を捕まえては迫害していた、まあ、そんな人間でありました。彼は全く、まあ、強かったわけですね。でしかし彼はこの後キリストに出会うことによって彼は弱さを知るんですね。自分の罪を知る、自分の限界を知る。そして彼は絶対言わなかったような一言言い出した。私のために祈ってほしい、助けてほしい、許してほしい、どうか神様私を助けてください。そのような信仰に導かれた彼は周りの人たちに対しても助けてほしい、祈ってほしいと言い出したわけですね。コリント人への第二の手紙10章のところにはこんなことをパウロは自分で書いてる。さてあなた方の間では、ね、面と向かっては弱腰だと言われてる。パウロは手紙は流暢で非常に格調の高い手紙を書いてるけど、実際会ってみると、面と向かってみるととっても弱腰の気の弱い人間だっていうふうに悪口言われてるって自分の手紙の中に書いてるんですね。でも後半戦キリストと出会ってからの彼は多分本質が弱腰だったんだと思います。やっぱ最終的には自分に自信のない人間になったんだと。それまでは自分に自信があるからね、それまで自分自身があるから自分と違う道の人はとっ捕まえて殺してたわけですよ。これは迫害者だ。神を信じない人間は自分を信じるしかないので、ね、だから迫害者になれるんだ。でも神様を信じた瞬間に自分が罪人で許されなければならない人間だ、自分が罪人で限界のある人間だってことを知ったがために、彼は他者に対してお前なんか信じまえとは言えなくなったんだ。神様を信じることってとっても大事ですよね。そう考えると、これ神様信じなかったら本当戦争になっちゃうよ。神様信じなかったらもうどこまでも突っ走ることになりますよ。逃げれない、降参できない人間になってしまう。信頼のなさ、ね、自分を信じてる、逆に言うと周りを信頼しない、周りの人を信頼しない、その信頼のなさが私たちを強くさせる。パウロもそうだった。強さとは一人で頑張れるということではなく、単純に言うと他者への不信の結果だ。一人で頑張らざるを得ないから強くならざるを得ないんだ。でももしイエス・キリストが助けてくださるってことを信じることができるならば、そんなに強がる必要はないだろう。もしイエス・キリストが与えてくださった兄弟姉妹がいて、何かあったらいつも言いなさいって言ってくれるような兄弟姉妹があなた方の周りにいたとするならば、東八幡教会が神の家族であるならば、私たちはそんなに強がる必要ないでしょう。いざとなったらごめん助けてって言える人がこんだけいるんだから、たまには私も言いますのでよろしくお願いします ね。これ一方的に聞くちわけいかないのよ、教会というのは。たまには牧師も、ね、弱音と愚痴を吐きますので。でもそれが言えるのが信仰の世界だ。すなわち人間は不完全で弱いということを前提とした世界に皆さん生きてらっしゃるんだ。そのために教会に来てるんだ。これ強く一人で生きていくための準備教育をしているわけではありません。信仰者は私のために祈ってくださいと弱音を吐く人間だ。弱音が吐ける人間だ。これこそが信仰による自由だと私は思うんです。そうしてこの自由を得た者こそが戦争の時代に対抗していける。死んでも敵の前から逃げるな、絶対降参するな、死ぬまでやれって言われるあの戦争の時代に対して、いや無理ですから、私人間なんで、神様仏様から助けられて生きてきたような人間なんで、今更そんなものを捨てて自分の力で生き抜け、死ぬまで戦えと言われても、すいません、もう降参しますと私たちは言い続ける。イエス・キリストは私たちに対してこうおっしゃった。健康な者には医者はいらない、いるのは病人だ。私が来たのは正しくて強い人のためじゃなくって、弱くって罪人であるということを認識している人たちのためなんだ。あなたたちは病人であり、あなたたちは罪人だ、弱い存在だ、だから私が来たんだ、それでいいじゃないか、そのこと信じないかっていうふうにイエスは私たちを今日も招いておられる。キリスト者はこの信頼の上に生きる者たちです。私たちが得る信仰による自由は何か、それは降参できるという自由だ。キリスト者の持つ信教の自由とは、神の前で降参しながら神様により頼み生きていくという、そういう生き方だ。私のために祈ってください、ね、情けないって言われる時代になるかもしれない。こわもての人たちが出てきて、日本人日本男児たるものは そのようなめめしいことは言うな、すいません、差別発言ですから、これもう連盟の会議でこんなこと言ったらね、もう3日で命絶たれますけどね、これ別に私が言ったんじゃないですよ。当時の日本人はそういう時にめめしいことは言うな、ね、お前は、帝国軍人であると、もうそんなのクソくらいだ、私たちは神様信じて生きていくんだ、神様信じてすいませんって言いながら許されながら生きていくんだ、降参する自由を放棄してはならない、信教の自由とは降参できる自由だ、私たちはその自由を今本当に本気で守らなければならない、そうでないとこわもての人たちが今世界中を闊歩している、もうややもすると本当に戦争するぞ、やっつけるぞって言い出している、止めないかん、そのためにはね、武器を持って止めることはできない、信仰を持って止める、私たちの内心のこの自由を持って止める、そうなんです、私は神様仏様に頼らなければならないような弱い人間です、到底戦場には向いてませんので、足からずと言い続けなければならない。賛美歌、主我を愛す、いい賛美歌ですね、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、いいじゃないですか、強いのは神様に任しとこう、私たちは弱いけども強い神様がいてくれたら恐れはあらじ、全力でね信じたいと思います。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。今日は信教の自由を守る礼拝であります。私たちは主イエスキリストを信じたいと思います。主イエスキリストは私たちがいかに罪人であり弱く、また病を負っているかをご存知で、そのために来たとおっしゃってくださった救い主であります。私たちはこの救いを得なければ、許されなければ生きていけない、そのような現実を持っています。神様、どうぞ私たちにこの信仰による自由、降参できる自由を与えてください。東畑教会が弱い者たちの群れでありますように、人の弱さを前提とした教会であり続けますように、神の家族とは弱さの持ち寄りであります。神様、どうぞあなたがその中心にいてください。そうしてパウロも祈ってほしいと繰り返し彼は述べました。そして彼はその弱さにとどまることによって、私は弱い時にこそ強い、神の力は弱さの中に完全に現れる、そのように告白するに至りました。神様、どうぞ私たちのこの弱さを祝福してください。弱さこそが神と私たちの出会いのその基礎であり、弱さこそが人と人とを結びつける必然であることを知ることができますように。そしてこの弱さの承認こそが戦争を阻止する唯一の道であります。そのことを私たちが信じることができますように。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。